音は詩編112編の御言葉に聞きます。112編は律法、神の言葉に聞き従って生きる人の幸いを歌う詩編です。同じ趣の詩編として、例えば詩編の最初の歌一編を思い起こすことができると思います。お聞きいただければよいですけど、一編にこうありました。いかに幸いなことか、主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人。その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡り来れば実を結び、葉もしおれることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす。今夕の112編でもこのように歌われます。一節、ハレルヤ、いかに幸いなことか、主を恐れる人、主の戒めを深く愛する人は。御言葉を喜び、主の教えを愛して生きる人は豊かな祝福を受けるというふうに112編の詩人も歌います。さらにこのように歌われます。4節、まっすぐな人には闇の中にも光が昇る。まあ、真っすぐな人、すなわち律法に従って正しく歩む人には闇の中にも光が昇る。なぜなら律法を守り行う人は命の根源であられる、あることの神につながって、神に結ばれて生きるからです。命の神に結ばれて生きる人は死の闇を超える命の光を与えられるわけです。そしてそれが律法を守り行って生きる人に与えられる幸いであります。それならば、その律法を守り行って生きるとはどういうことでしょうか。パリサイ人や律法学者たちは、それは律法の条文を、重箱の隅をつつくようにして厳格に守り行うことであると考えておりました。けれども112編の詩人によれば、律法を守り行うとはそういうことではありません。律法ということと律法主義ということは区別をしなければならず、パリサイ人や律法学者にあっては本来の律法の心ということが何らかの理由で取り違えられてしまったということが起こったのだと思います。主イエスはその律法の本来の心を取り戻すということの、そのことをもなさった、そのことを教え示された、そのように申し上げることができるかと思いますが、4節5節、まっすぐな人には闇の中にも光が昇る。憐れみに富み、情け深く、正しい光が。憐れみ深く貸し与える人は良い人。裁きの時、彼の言葉は支えられる。つまり112編の詩人によれば、律法を守り行うとは憐れみ深く貸し与えることである。苦難の中にある人に利息なしで貸すことです。貧しい人々に惜しみなく与えることです。それが律法を実践するということであって、そのような人こそ豊かな祝福を受ける幸いな人であるわけです。112編は律法を守り行うということを困窮している人に寄り添うことであると言っているということであります。そしてそこには、ただ言葉でそのように言われるだけではなくて、いわば歴史的な根拠があります。と言いますのは、選びの民イスラエルに対して神は愛を注ぎ続けられた。イスラエルの民もまた困窮の中に置かれ続けた、そういう民でした。エジプトの国では奴隷でした。定住の地を得るまでは寄留者、旅人でした。そのイスラエルを神は深く愛し憐れみ、苦難や困窮の中でも生き抜くことができるよう絶えず配慮を払ってくださいました。イスラエルが律法を守り行うとは、 その神ご自身の在り方に習うことであるわけです。自分たちもまた奴隷であり寄留者であった、このことを覚えつつ、貧しい人々や虐げられている人々を支援する、これが律法を守り行うということであったわけです。神様はご自身の民のすべてに律法を通してそうした生き方を求めておられるわけであります。でそのことが具体的な仕方で規定されていたのが、ヨベルの年の規定です。レビ記の25章13節を見ていただくといいと思いますけれども、このヨベルの年とは50年ごとに訪れる年であります。この年が来たなら、イスラエルの民は全ての重荷、全ての束縛、全ての負債から解放される、このように律法に定められていたわけです。土地、畑、家屋、金銭、人間的な隷属関係、そうした全てのしがらみから解放され自由にされる、それはもちろん神様の大いなる恵みによってであります。重荷や負債を抱え込む、あるいは自由を失う、束縛される、そうした場合にはその人が犯した過ちや不義がそのきっかけになることも少なくないと思います。ともあれ、そのように民が抱え込み、背中に背負わされてあえいでいた全ての重荷が一度リセットされる、それがヨベルの年の規定でありました。これは神の大いなる恵みの御業でありました。そして旧約の時代から定められておりましたこのヨベルの年、主の恵みの年がもたらす自由と解放はイエス・キリストにおいてまさしく実現することになりました。救いの恵み、それは誠の自由と解放の恵みです。そしてこの自由と解放は負債が免除され振り抜けられることによりもたらされます。主イエスこそ私たちの生まれながらの負債を取り除けてくださった方です。私たちの罪をすべて免除してくださった、主は私たちが受けるべき罪の刑罰を十字架上で代わりに受けてくださった、このことにより私たちの存在に深く食い込んでいた罪の刃が引き抜かれ、この主イエスの贖いの死により私たちは許され、負債はすべて免除され、私たちは生まれながらの罪と死の束縛から解き放たれた。これは人間における誠の意味での自由と解放ということであります。この恵みを知る者、この神の大いなる愛と憐れみを知る者は自らもこの神と神の愛と憐れみとを映し出して生きるはずである。苦難の中にある人に利息なしで貸すはずである。貧しい人に寄り添い惜しみなく与えるはずである。そうした愛に生きるはずである。これが律法の心であり、このような神の愛を映し出して生きるということが律法を守り行うということのその深みにおける根本的な意味における営みであるわけです。祈ります。主なる神様、私たちの贖い主キリストを信じる信仰により、私たちも律法を守り行って生きるものとされていることを、そのようにしてキリストの贖いによってよみがえりの恵みによって私たちを作り変えてくださったことを覚えて感謝をいたします。このキリストの恵みのもとで一歩に聞き従い、私たちが確かな仕方で命に至る道を踏みしめて歩み続けることができるように、私たちを憐れみまた導き助けてください。あなたを愛し隣人を愛する二つの愛に生き抜くことができるよう導いてください。主の御名によって祈ります。
アーメン。